音声による議会広報。11月19日発行の声の県議会だより第127号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず最初は令和2年7月臨時会の概要並びに代表質疑者4名による質疑及び答弁用紙について、2番目に令和2年第3回定例会の概要について、3番目に代表質問者3名による質問及び答弁用紙について、4番目に一般質問者12名による質問及び答弁用紙について、5番目に常任委員会の審査の概要について、6番目に予算特別委員会の質疑の概要について、最後に茨城大学との相互連携協力に関する包括協定締結式等についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。はじめに10月2日から事業者や利用者の皆様への茨城アマビエちゃん登録の義務化などを規定した条例が施行されました。この条例のポイントは、事業者や利用者への茨城アマビエちゃん登録の義務化、県が行う行動調査や感染拡大地域での集中検査などへの協力、不当な差別的取り扱いの禁止の3つです。県民全員で新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動との両立を図り、不当な偏見や差別などがない安心安全な社会を作りましょう。それではまず、令和2年7月臨時会の概要及び代表質疑についてお伝えします。令和2年7月臨時会は、7月28日から29日の2日間の日程で行われました。知事から、感染拡大防止策と医療提供体制整備、県民生活や県内産業支援のための、令和2年度茨城県一般会計補正予算案1件及び専決処分の報告1件の議案が提出され、各会派から提出議案についての代表質疑が行われました。常任委員会の審査を経て本会議での採決の結果、これら2件の議案は可決承認されました。臨時会では代表質疑に河津隆、茨城自民党、しだら恵美子、県民フォーラム、高崎進、公明党、山中太子、日本共産党の4人が登壇し、質疑を行いました。最初に、茨城自民党の河津隆議員が質疑を行いました。世界経済がコロナショックといえる状況の中、地域経済を守るためにも、先行き不透明な業態への支援をどう進めていくのか、との質疑に対し、知事は、無利子無担保の融資制度などの周知に努めるほか、影響が大きい宿泊・飲食などの業種では、県内宿泊の促進や県産品の販路拡大、タクシー事業者によるデリバリーモデルの構築などを支援していく。また、感染防止対策を講じる事業者へ、茨城アマビエちゃんの導入促進を図り、プレミアム商品券や家賃助成といった市町村の支援策に助成するなど、地域経済を強力に下支えしていく、と答えました。次に、強い使命感で現場に立つ医療従事者に寄り添い、県民の心の応援ネットワークを広げる取り組みも進めてもらいたいが、所見は、との質疑に対し、知事は、クラップフォーケアラーズや県独自の応援金制度への寄付を通じて寄せられる多数の応援メッセージなどにより、県民一体で医療従事者などへ感謝を伝える取り組みを進めている。さらに、新たに慰労金を給付し、その功労に報いるとともに、差別や偏見を受けることなく、安心して医療に従事できるよう、現場の皆様に寄り添った支援に取り組んでいく、と答えました。クラップフォーケアラーズとは、新型コロナウイルスに対峙する医療従事者を称えるため、 決まった時間に趣旨に賛同した方々が医療従事者に拍手を送る運動のことです。他に、補正予算の編成方針、県民生活への支援なども質疑しました。次に、県民フォーラムの志田良恵美子議員が質疑を行いました。受診控えは重大な健康被害につながる可能性もあるため、県民が安心して受診できる対策が必要である。県民の安心と健康を守るため、地域医療を担う医療機関や薬局などをどう支援していくのか、との質疑に対し、知事は、4月以降の感染拡大防止対策などに要する費用を補助する補正予算案を提出し、当該費用を幅広く補助の対象とする予定であり、医療機関などへの周知徹底を図っていく。介護・障害福祉施設への助成も現在調整を進めている、と答えました。他に、医療・福祉従事者などへの慰労金、ウィズコロナにおける中小企業支援なども質疑しました。次に、公明党の高崎進議員が質疑を行いました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取り組みが今最も重要である。特に第2波への備えとして検査体制の拡充が求められるが、取り組みは、との質疑に対し、知事は、今後、県衛生研究所に検査機器を整備し、民間検査機関などの協力を得て、検査可能件数を拡大し、地域外来検査センターの増設も前倒しで進める。また、クラスター対策として検査対象者の範囲を拡大するほか、抗原定量検査などの新たな検査技術の導入に向け、医療機関の機器整備を支援していく、と答えました。他に、感染防止対策の強化、中小企業等への支援強化なども質疑しました。最後に、日本共産党の山中太子議員が質疑を行いました。医療機関は深刻な経営危機に直面している。関係団体は国に抜本的な財政投入を要望し、緊急的には過去の診療実績に基づき減収を補填する診療報酬の概算払いを求めている。医療機関への財政支援、減収補填について知事の所見は、との質疑に対し、知事は、国の第二次補正予算に連動し、病院などの感染拡大防止対策など、速やかに医療機関への支援を行うこととした。今後も、県内医療機関の経営状況などを注視しながら、全国知事会とも連携し、国に支援策の拡充を強く要望していく、と答えました。他に、保育士などに対する慰労金など地方創生臨時交付金の活用も質疑しました。次に、令和2年第3回定例会の概要についてお伝えします。令和2年第3回定例会は、9月4日から10月1日まで28日間の会期で開かれました。議案は、議員から、小規模事業者に対する支援及び支援体制の拡充・強化に関する意見書など、知事から、令和2年度茨城県一般会計補正予算、茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防または蔓延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例などが提出されました。同条例については、防災環境産業委員会及び保健福祉医療委員会による連合審査会の審査などを経て、賛成多数で可決されました。なお、連合審査会とは、事件の付託を受けた委員会が他の関連する委員会と合同で審査し、または調査するために開く会議のことです。続けて、代表質問は、就任後4年目を迎える知事の県政運営の基本姿勢、茨城型 PCR 検査の方針と支援などの項目について行われました。一般質問は、 道路行政の推進、自主防災組織と防災士の活用、医療・福祉従事者などへの定期的 PCR 検査の実施などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、佐沼サンビーチ跡地の利活用、在宅避難者への支援物資の提供方法などを議論しました。予算特別委員会では、ウィズコロナ時代の観光振興、不当な偏見差別を禁ずる取り組みなどの質疑を行いました。魅力向上に関する調査特別委員会では、中間報告を行いました。決算特別委員会では、令和元年度茨城県公営企業会計決算の認定などについて審査が行われました。今回の定例会では、予算、条例、人事、意見書、請願などの35件の議案が可決、同意、採択されました。次に、代表質問についてお伝えします。今定例会では代表質問に、飯塚明夫、茨城自民党、志田良恵美子、県民フォーラム、田村恵子、公明党の3人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の飯塚明夫議員が質問を行いました。他方面に影響をもたらす施策を推し進める際には、県議会に丁寧な説明を行い、議論を通じて県民の声を反映させていくべきである。4年目を迎える大井川知事は、一度立ち止まり、初心に戻り、県議会と真摯に向き合い、より良い新しい茨城づくりを一緒に目指してほしいと考えるが、残りの任期を県議会とどう向き合っていくのか、との質問に対し、知事は、様々な行政課題に機動的に対応していくため、県議会と一体となってスピード感を持って効果的な施策を展開していく必要がある。引き続き県議会とは連携協力して政策議論を重ねながら、活力があり県民が日本一幸せな県の実現という共通の目標に向かって共に挑戦していきたい、と答えました。次に、新型コロナウイルス感染拡大が迫る中、老朽化が激しい保健所庁舎の改築・更新を視野に入れて、保健所の再編を検討しなければ、保健所の機能強化は机上の空論に終始してしまう。改めて保健所の機能強化、人員確保に向けた対応を検討すべきと考えるが、知事の考えを伺う。との質問に対し、知事は、保健所への県庁職員の派遣や退職した保健師の雇用、市町村保健師の応援要請など、保健所の機能が十分果たされるよう努めてきた。保健所庁舎については、老朽化が進み、修繕では新しい生活様式への対応が難しい庁舎もあるため、今年度中に保健所庁舎の整備等に係る基本方針を策定し、今後の社会情勢や地域実情の変化を踏まえながら整備を進めていく、と答えました。次に、県政地域の輝ける夢のある未来図の実現に向けて将来像を描く必要があると考えるが、県はどのような方向性を示していくのか、との質問に対し、知事は、地下鉄8号線の県内延伸の前提となる野田市までの延伸の早期事業化に向け、国に要望活動などを行っていく。県政縦断道路は、沿線自治体が組織する協議会への参画を通じて、引き続き支援していく。佐沼サンビーチ跡地は、持続的で魅力的な拠点となるよう検討していく。こうした取り組みにより、県政地域のポテンシャルを最大限発揮し、住みたい地域として、また観光や投資の対象として、県内外の方々から選ばれる地域となるよう全力で取り組んでいく、と答えました。他に、 本県農業の担い手確保や、小中学校における学校行事への不安解消なども質問しました。次に、県民フォーラムの志田良恵美子議員が質問を行いました。まず、不特定多数の人と接することが避けられない業種、特に医療や介護、保育などに従事する方が、定期的に PCR 検査を受けられる体制を整備し、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る必要があるが、所見は、との質問に対し、知事は、医療機関や高齢者施設の従事者を対象とした定期的な検査の実施を検討している。希望により全額自己負担での検査環境整備の方針が国から示されたが、国の負担による行政検査としての実施を働きかけていく、と答えました。次に、本県は障害者の雇用率と福祉的就労の工賃が全国下位の状況にある。障害のある方も地域社会で生涯を安心して暮らせるよう、社会参加の促進と安定的な生活の維持に不可欠である働く場の確保と工賃向上を今後どう進めていくのか、との質問に対し、知事は、茨城労働局と連携して、法定雇用率未達成企業の個別訪問を強化するとともに、優良企業に対しては、県主催の就職面接会への優先参加などで、障害者を積極的に雇用する企業を支援する。工賃向上は、農福連携の推進や市町村等への訪問活動強化で、さらなる優先調達に努める。合わせて最低賃金に準ずる仕組みの導入について検討を進める、と答えました。他に、新型コロナウイルス感染症にかかる偏見差別の予防対策、茨城の梨、恵水のブランド育成、地方からジェンダー平等を選択的夫婦別姓なども質問しました。最後に、公明党の田村恵子議員が質問を行いました。全国で水害が深刻化しており、流域治水の推進とともに、基幹など河川に設置された施設の管理体制の強化が望まれる。治水対策の推進にどのように取り組むのか、との質問に対し、知事は、流域治水は重要な取り組みであると認識しており、国、市町村等と協力して、流域治水プロジェクトの推進に取り組んでいく。また、基幹など河川に設置された施設についても、管理実態の調査を踏まえ、施設の点検・整備・研修会を実施するなど、地元市町村と連携して管理体制の強化に取り組んでいく。と答えました。基幹とは、河川から取水や排水をするために堤防を横断して設置される管のことです。次に、少子化対策として若い世代を対象とした未婚化・晩婚化対策、仕事と子育て両立支援、女性の再就職支援が重要な課題と考えるが取り組みは、との質問に対し、知事は、茨城出会いサポートセンターにスマートフォンなどから操作することができ、AI が相性の良い相手を紹介する機能を取り入れたマッチングシステムを導入するとともに、高校生に対するライフデザインセミナーの実施を促進するなど、若い世代に向けた未婚化・晩婚化対策の強化に取り組んでいく。仕事と子育ての両立については、多様な働き方の促進のため、モデル事例創出や優良企業の認定に取り組んでいる。また、専門相談員によるキャリア相談、e-learningによる職業訓練など、出産等で退職した女性の再就職支援を一層充実させていく、と答えました。他に、ウィズコロナ時代の県政の課題、SNS に起因する被害の防止策なども質問しました。次に、一般質問についてお伝えします。今定例会では、一般質問に、 田口真一、茨城自民党。岡田拓也、茨城自民党。江尻かな、日本共産党。玉造淳一、立憲民主党。村田康成、茨城自民党。高安弘明、県民フォーラム。中村治、茨城自民党。八嶋功、公明党。大滝愛一郎、茨城自民党。豊田茂、無所属。磯崎達也、茨城自民党。石井邦和、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の田口真一議員が質問を行いました。六甲地域を南北に走る2本の重要な県道のうち、茨城鹿島線の鹿島市菅地区における通学路の歩道整備と、鉾田鹿島線の鹿島市区間における通学路の冠水対策について、進捗と見通しは、との質問に対し、土木部長は、茨城鹿島線は用地買収の完了した区間のうち、約180メートルの区間について今年度拡幅工事に着手した。引き続き残りの区間の工事や用地の取得に取り組む。鉾田鹿島線は排水路の整備を優先して進めていく。と答えました。他に、複合災害に備えた避難対策と避難所の支援、東京オリンピック延期の対応なども質問しました。次に、茨城自民党の岡田拓也議員が質問を行いました。地域防災力を高めるため、防災リーダーとなる防災士のさらなる活躍が必要である。自然災害を想定した平時及び緊急時の自主防災組織と防災士の活用についてどう考えるのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、自主防災組織は緊急時に住民の安否確認などの対応が期待されるため、防災訓練の実施など活動の充実強化を促す。防災士には茨城防災大学の講師など活躍できる場を提供し、市町村にも活用を働きかけていく、と答えました。他にアフターコロナを見据えた芸術文化振興、災害時の福祉支援活動の強化なども質問しました。次に、日本共産党の江尻かな議員が質問を行いました。国では医療機関や高齢者施設の従事者への定期的な PCR 検査実施を要請している。障害者施設や保育所、学校などでの実施も必要と考えるが、現状の1日1500件の検査体制で対応できるのか、との質問に対し、知事は、現在、定期検査の実施に向けて検討をしており、まずは感染拡大時の影響が甚大な医療機関や高齢者施設を対象に進めていきたい。検査体制は当面1500件とは別枠で確保できるよう、民間検査機関との調整を進めている。と答えました。他に、東海第二原発、新産業廃棄物最終処分場問題なども質問しました。次に、立憲民主党の玉造淳一議員が質問しました。県民が安心して茨城アマビエちゃんを利用するためにも、県が保有するメールアドレスの取り扱いについてしっかり説明する必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、アマビエちゃんで県が取得するメールアドレスは、1ヶ月経過後、データ消去システムで消去されている。加えて、情報へのアクセス権限も必要なものに限定するなど、個人情報の取り扱いには万全を期しており、今後はこうした取り組みの広報も強化していく、と答えました。他に、インフルエンザ対策、消費者行政なども質問しました。次に、 茨城自民党の村田康成議員が質問しました。神栖市では毎年200人以上の中学校卒業生が県外の高校へ流出している。この現実を直視し、原因を分析し、市内県立高校のさらなる学力向上にどう取り組むのか、との質問に対し、教育長は、市内中学校卒業生の進学ニーズに必ずしも応えられていなかったことが一因と考える。大学進学を目指した学力向上の取り組み強化のため、高校が校長のリーダーシップの下で議論を積み上げ、進学に特化した教育課程再編成に取り組むよう指導助言していく、と答えました。他に、神栖済生会病院の充実、鹿島臨海工業地帯立地企業支援のための地域づくりなども質問しました。次に、県民フォーラムの高安弘明議員が質問を行いました。コロナ禍で地方での暮らしが注目される中、地方創生を推進することにより、若者の東京圏への流出を抑制し、本県への定住を促進すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、引き続き AI など成長分野の本社機能などを誘致し、若者が望む質の高い雇用を創出していく。また、学生の U ターンや移住促進にも取り組み、コロナ禍での価値観などの変化をチャンスと捉え、選ばれる茨城となるようスピード感を持って地方創生に取り組む、と答えました。他に、医療分野への ICT 化推進の取り組み、ギガスクール構想における課題なども質問しました。次に、茨城自民党の中村修議員が質問を行いました。市町村による避難所開設訓練を進めるとともに、過密状態を避けるための避難所の確保、分散避難を促す取り組みなどが必要だが、どう対策を講じていくのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、避難所の混雑解消など、市町村の訓練で課題となった事項は、情報を共有し、改善を図る。また、宿泊施設などを活用した避難施設の確保や、マイタイムラインの作成支援動画の公開など、県民が迅速・的確に避難できるよう取り組んでいく、と答えました。他に、保健所の運営、不法就労、不法滞在対策なども質問しました。次に、公明党の八嶋功議員が質問を行いました。コロナ禍の休校で子どもはストレスを受けている。自己肯定感、自尊感情、楽観思考、プラス主義、他人に助けを求める非援助指向性などのレジリエンススキルの習得にどう取り組むのか、との質問に対し、教育長は、県ではすべての児童生徒が参加し活躍できる授業づくり、他人の失敗や短所を受け入れる前向きな心の育成、面談や SNS による心のケアなどに取り組んでいる。今後も支援を充実させ、レジリエンススキルの醸成に努める、と答えました。レジリエンスとは、外的な衝撃にもポキッと折れてしまわず、しなやかに立ち直る強さのことであり、教育、子育て、防災など、様々な分野で使われるようになっています。他に、保健所の役割と体制強化、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症対策なども質問しました。次に、茨城自民党の大滝愛一郎議員が質問を行いました。少子化対策には、第3子以上を諦めている人たちへの支援が必要である。特に多子世帯への経済的支援の充実が有効だと考えるが、今後どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、3歳未満児について、第3子以降の保育料を完全無償化するなど、 これまでも限られた財源の中で取り得る対策を講じてきた。引き続きすべての県民が出産や子育ての希望を叶え、安心して子供を産み育てられるよう、少子化対策に全力で取り組む、と答えました。他に、医療機関への財政支援、狩猟の担い手確保なども質問しました。次に、無所属の豊田茂議員が質問を行いました。医療機関の風評被害、医療従事者やコロナ感染者に対する差別解消にどのように取り組むのか、との質問に対し、知事は、県では不当な偏見差別の撤廃のため、ホームページなどでの正確な情報の発信などに取り組んできた。さらに、今定例会では、差別解消の措置を盛り込んだ条例を提出した。今後は、医療機関の感染症対策などを県民へ周知するほか、人権尊重の啓発動画や SNS メッセージの発信などにより、風評被害や偏見差別の解消に努めていく、と答えました。他に、ダムの情報共有、消防団への研修なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問を行いました。海岸に日本一の桟橋を新設し、ヤシ並木、優雅なホテル、グランピング施設、ジップラインの整備、遊覧船運航などと合わせ、新味ヶ浦スタイルを創出したい。誘客やリモートオフィス誘致にも貢献すると確信するが、味ヶ浦の観光振興にどう取り組むのか、との質問に対し、営業戦略部長は、屋外アクティビティなど新たな魅力を発信し、ラグジュアリーホテル誘致など稼げる観光にも取り組む。夢のある提言も地元意向を踏まえつつ検討する、と答えました。他に、茨城アマビエちゃんの普及、差別の抑制なども質問しました。最後に、茨城自民党の石井邦和議員が質問を行いました。公共事業投資は、経済対策や利便性向上のほか、災害の復旧復興など、地域の安心安全な暮らしを築く意義もある。公共事業費の予算確保にどう臨んでいくのか、との質問に対し、知事は、コロナ禍により財政状況が厳しい中、大規模災害からの復旧・復興や防災・減災事業のほか、本県の経済・観光振興に資する事業を計画的かつ戦略的に推進していく。選択と集中の考えを徹底し、国の補助制度なども活用して安定的な予算確保に努めていく、と答えました。他に、県総合計画のあり方、県北振興策の展開なども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。佐沼サンビーチは40年以上地元で愛された施設である。跡地の利活用にあたっては民間の採算性ばかりでなく、しっかりとした計画性、持続性を備え、人が集まる県政地域の拠点施設とすべく検討してほしいが、所見は、との質問に対し、県は、同施設が地元の人々に長らく愛されてきた施設であるという認識を持って、費用負担や経営計画のあり方を含め、跡地の利活用についてきちんと検討していきたい、と答えました。次に、新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金が減額補正されているが、理由は、との質問に対し、県は、統計資料などを参考に積算をしたが、もともと休業要請時間帯に営業していない店舗など、統計では把握しきれない部分もあったため、当初の積算額からの乖離が生じた、と答えました。 他に、RPA の予算規模と成果、筑波国際会議場の管理運営なども質問しました。RPA とは、ロボティックプロセスオートメーションの略語で、ソフトウェアロボットの活用により業務の効率化を目的として、定型的な事務作業を自動化することを言います。次に、防災環境産業委員会。今後、増加が予想される在宅避難者に対し、支援物資をどのように提供するのか、との質問に対し、県は、県マニュアルで支援物資の配布方法を掲示するなど、多様な手段で情報提供することとしている。市町村では防災行政無線などで情報発信しており、在宅避難者にも支援していることを伝達するよう市町村に働きかけていく、と答えました。次に、今後どうデジタルを活用していくのかが重要で、特に人材育成が大事だが、どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、昨年度から IoT、AI 等活用人材育成講座を実施し、経営者向けにデジタル知識習得のワークショップ、技術者向けに AI や IoT の仕組みの理解やデータ分析を学ぶ講座を実施している、と答えました。他に、茨城アマビエちゃん登録促進事業、ダイバーシティ推進センターの今後の取り組みなども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。保健所の建て替えには時間がかかり、財源も必要となる。整備計画を策定して取り組むべきと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、今回の新型コロナウイルス感染症により、保健所の庁舎や人員の問題が浮き彫りになったと認識している。今年度中に、保健所庁舎の整備等にかかる基本方針を策定する。また、人員確保にも努め、保健所の機能強化に取り組む。と答えました。次に、茨城アマビエちゃんの通知を受けた場合は不安になる。安心のためには公費で検査ができるようにすべきと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、感染者と通知を受けた方の店舗利用時間が全く異なる場合もある。通知を受けた方へのわかりやすい説明に努めていく、と答えました。他に、アスナロの里再編整備関連事業。子ども病院の老朽化・狭隘化への対応なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。恵水は期待の梨品種である。特性をしっかり PR し、トップブランドに育成すべきと考えるが、戦略は、との質問に対し、県は、厳選した果実を千匹屋などの高級店で販売し、ブランドイメージの定着を図るとともに、テレビなどのメディアでの情報発信により、全国的な知名度向上を目指す。合わせて、糖度などの出荷基準の厳守など、産地指導により品質管理を徹底する、と答えました。次に、農地の集積・集約について推進体制の一層の強化が必要と考えるが、県の対応は、との質問に対し、県は、県、農地中間管理機構、市町村、農業委員会など関係機関一体となって、担い手や貸し出し可能な農地の情報を収集・共有して、効果的・効率的な集積・集約化に努める。また、農業委員会事務局の体制拡充を支援する、と答えました。他に、農業用ハウスの強靭化対策、日立の輝き、販売促進の取り組みなども質問しました。日立の輝きとは、県が開発したデュロック種オス豚、ローズ D1 を活用して生産する銘柄豚のことです。平成30年12月から販売を開始し、筋肉内の脂肪含量が高く、柔らかく旨味や香りの良い肉質が特徴です。次に、土木企業委員会。効率的な道路メンテナンス事業を実施するため、新技術の活用推進が重要であるが、本件の点検分野における新技術の活用状況は、との質問に対し、県は、土木研究所と点検分野の新技術活用にかかる共同研究を行っており、試行的に橋梁やトンネルでドローンや点検ロボットなど新技術を用いた研究を行っている。実績を積み、さらなる活用に取り組む、と答えました。次に、危機管理対策として、限られた人員の中で事故や災害時における浄水場の応援体制の整備をどう考えるのかとの質問に対し、県は、災害時には人員が不足するため、建設業協会など外部からの応援体制を整備している。また、浄水場ごとに勤務経験者のリストを作成し、状況に応じた応援人員の振り分けなどの体制を整備していると答えました。他に、公共事業の平準化、観光振興に資する海岸部の土地利用なども質問しました。最後に、文京警察委員会。新型コロナウイルスの影響により、生活不安やストレスによる DV 事案の増加が懸念されているが、対応策は、との質問に対し、県は、今後も感染防止対策による新しい生活様式という従来とは異なる環境が続くことから、DV 事案の潜在化を防ぐために、あらゆる警察活動における端緒情報の把握と的確な対応に努めていく、と答えました。端緒情報とは、事案の手がかりとなる情報のことです。次に、コロナ禍における児童生徒の相談体制について、SNS 相談の通年化を含め、体制を一層充実させるために、今後どう取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、電話や SNS など多様な受け皿を用意し、児童生徒の SOS をより確実に受け止め、迅速に対応することが何より重要である。SNS 相談の通年化は、今後の状況や相談内容などを踏まえ検討していく、と回答しました。他に、偽電話詐欺対策、学校サポーター配置事業なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、田口真一、茨城自民党、遠藤誠、県民フォーラム、山中太子、日本共産党、玉造淳一、立憲民主党、水垣和俊、茨城自民党、田村恵子、公明党、村上則夫、茨城自民党の7人が質疑を行いました。それでは質疑の内容についてお伝えします。最初に、茨城自民党の田口真一委員が、観光事業者が感染症対策を求める観光客の変化に対応し、コロナ禍を乗り越えられるよう、どのように観光振興策を進めるのか、と質問したのに対し、知事は、国の GoTo トラベル事業の効果を最大限に取り込むべく、感染症対策を講じ、新たな集客コンテンツとなる大型イベントの開催支援や、著名人を活用したプロモーションを展開する。また、3密を避けたアウトドアへの誘客にも取り組む。誘客と感染症対策を両立させ、旅行者の安心感を醸成し、 早期に観光需要の回復を図ると答えました。他に、コロナ禍における高校生の就職支援、信号機の整備なども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠委員が、コロナ感染者などへの偏見・差別の抑制はモラルの問題だが、それを逸脱した行為が発生しており、歯止めが必要である。不当な偏見・差別を禁じる罰則規定付きの条例を制定すべきと考えるが、所見は、と質問したのに対し、知事は、議案提出した不当な差別禁止などを盛り込んだ条例の制定と合わせ、法務局、労働局、警察などの法的措置が可能な機関と連携を強化し対応する。その上で取り組みの効果が不十分であれば、議会でも議論してもらい、罰則を含めた抑制力のある措置も検討する、と答えました。他に、茨城子ども SNS 相談、久慈川を活用した誘客策なども質問しました。次に、日本共産党の山中太鼓委員が、県民からの国保税引き下げの要望は切実である。特に子どもの数に課税される均等割額は、県国保運営協議会から多子世帯負担に配慮が必要との意見も出ており、軽減すべきと考えるが、所見は、と質問したのに対し、知事は、軽減措置導入を国に要望し続け、国の少子化社会対策大綱に子どもの数に応じた国保料の負担軽減を行う自治体の支援が明記された。早期実施に向け国に働きかける。県が市町村に交付する国保特別交付金でも多子世帯に着目した対応などを検討すると答えました。国民健康保険料の均等割額とは、国民健康保険の加入者の数に応じて算定される額のことです。少子化社会対策大綱とは、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の指針であり、令和2年5月29日に閣議決定されました。国保特別交付金とは、県内市町村国保の状況に応じた財政調整等を行うため、県から特別交付金として市町村へ交付するもののことです。他に、あすなろの里再編整備、筑波特別支援学校分離新設なども質問しました。次に、立憲民主党の玉造淳一委員が、東京電力福島第一原子力発電所処理水の海洋放出に対する国の取り組みについて、これまでの経緯をどう評価し、本県として今後どう取り組んでいくのか、と質問したのに対し、知事は、処理水の処分について、地域社会や環境へより影響が出ない方法が本当にないか、検討経過を含めて具体的な説明を国へ強くお願いした。また、国民あるいは諸外国から理解を得られるよう丁寧に説明し、具体的な風評対策の内容を早急に示すよう国に対し意見を述べたところである、と答えました。他に、水戸医療圏の現状と課題、コロナ禍の県民生活支援なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和俊委員が、新型コロナウイルス感染症の影響から技能実習生など外国人材の不足が懸念されるが、対策は、と質問したのに対し、産業戦略部長は、外国人材支援センターを活用し、解雇された技能実習生と県内事業者とのマッチングに努める。企業説明会などを通じ、外国人留学生の県内定着を図るほか、外国と連携し、就職面接会の開催や介護実習生の育成に取り組む。さらに、ICT を活用し、 生産性向上や国籍に関わらず、選ばれる就労環境の実現を図ることで、中長期的な視野に立った人材確保に取り組む、と答えました。他に、企業などの農業参入、河川整備なども質問しました。次に、公明党の田村恵子委員が、不登校対策では学びの機会の確保が重要である。フリースクールなど民間施設との連携や支援も含め、今後の取り組みは、と質問したのに対し、教育長は、県では家庭訪問やカウンセリング、各種相談などにより、学校への復帰に一定の効果を上げている。また、不登校対策連絡協議会などにおいて、フリースクール関係者と情報交換を行っている。今後は、フリースクール利用の参考のため、活動や料金を一覧できる資料を作成・周知するなど、支援のあり方を前向きに検討していく、と答えました。他に、糖尿病重症化予防の推進、農業用ハイプラ処理対策なども質問しました。最後に、茨城自民党の村上典夫委員が、生活に困窮している子どもたちを救うためにも、相談体制を充実するとともに、学校と関係機関とが連携し、適切な支援につなげる必要があるが、今後どう取り組むのか、と質問したのに対し、教育長は、茨城子ども SNS 相談など、子どもたちが相談しやすい体制を整備している。また、様々な家庭環境にある子どもたちをケアするため、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーや市町村との連携を強化し、適切な支援につなげていく、と答えました。他に、県民の暮らしを豊かにする企業誘致の推進、農作物などの盗難防止対策なども質問しました。最後に、茨城大学との相互連携・協力に関する包括協定・締結式等についてお伝えします。令和2年第3回定例会中の9月24日、茨城県議会と国立大学法人茨城大学は、県議会議事堂において、相互連携・協力に関する包括協定を締結しました。今回の協定は、相互の密接な連携と協力により、地域の課題に迅速かつ適切に対応するとともに、活力と魅力にあふれる地域づくりや、本県の将来を担う人材の育成に資することを目的としています。今後は大学から議会への有識者派遣や、議員による大学での講義、議員と学生との意見交換会の開催など、両者の連携を一層推進していきます。また、締結式終了後、協定の締結を記念して、茨城大学の太田博之学長から、SDGs と新しい茨城、産学官で競争する、共に作る、近未来、とのテーマで講演をいただき、茨城大学におけるサスティナビリティ学の研究・教育の取り組みや、SDGs の各目標に対する茨城県の課題、そしてその課題解決には産学官の連携が必要であるとのお話がありました。サスティナビリティ学とは、地球社会を地球、社会、人間の3つのシステムで捉え、これらの相互関係のほころびから生じる環境・社会問題のメカニズムを解明し、地球社会を持続可能なものへと導くための新しい学問分野のことです。声の県議会だより第127号をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和2年第3回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。 この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん元気でお過ごしください。次回までさようなら。